Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、1944回、10月4日です。皆さん、バンジマスミちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は涼しかったね。
どうですか。
結構風が涼しかったよ。
バタバタしていて、あまり実感がないです。
てるちゃん、こんばんは。
こんばんは。
さっきまで静かだったんだけど、なんかまたボリュームが上がったか若干聞こえるな、ノイズが、
でしょ
は雨は降らなかったんだよな。一日天気が良かった感じだったと思いますけども。明日からはなんか寒くなるって言ってますよ。
嘘。
明日まだか。明後日からか。明後日ぐらいから気温がドーンと下がる。日曜日ぐらいからね。
まあいいよ、それぐらいの方が。
もう暑いよりも寒い方が我慢できるからな。我慢せんでもいいのかもしれないけど。
なんか、まあこれは後でいいか。
ん？
いや、ちょっと今日びっくりすることが起きたんで、まあ、後でいいか。
びっくりすること？
はい。健康診断の結果書いてきたんですけどね。ちょっとびっくりするようなことがあったんで、また話します。
怖い。
怖い。
はい、のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
風で傘が壊れた。
あー、そんなに。
日曜日の最低気温12度。
寒い。
寒いな、もうそのレベルいくと。はい、まあ週末なんで、明日明後日お出かけの方もいらっしゃると思いますが、月ちゃんのように
月、ちゃんのように、
月ちゃんのように普段よりも早起きで、はい、まあスタートがちょっと今日遅くなりましたんでね、本編の方へ行きたいと思いますよ。
私のせいだって言いたいんでしょ。
そんなことないっすやん。それでは本編の方に行ってみたいと思います。まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。 大阪城天守閣を眺められる展望カフェ期間限定オープンという記事が上がってました。ポジティブドリームパーソンズは大阪城本丸広場のザ・ランドマークスクエア大阪の屋上にあるブルーバーズルーフトップテラスに大阪城天守閣と360度に広がる大阪の街を一望できる展望カフェを11月1日から来年2月29日の期間限定でオープンしますということで、残念。AUGM 大阪には間に合わない。このカフェは秋には紅葉を眺めながら飲食できるほか、冬季にはこたつも用意されます。提供メニューはコーヒーやお茶のほか、大阪城カレー、天むす、大阪城ロールケーキなどに加え月替わりの食材が用意されますという。大阪城の天守閣を眺めながらお茶ができるカフェ、なかなかロケーションのいいところではないでしょうかね。これで11月には、秋の味覚フェアとして1日から10日まではサンマの炭火焼き、11日から22日までは松茸フェス、23日から30日までは芋フェスを実施しますと。
芋がいい。
12月にはお鍋対決として、1日から10日は国産牛すき焼き、11日から20日はしゃぶしゃぶ、21日から29日は海鮮鍋が提供されます。営業時間は11時から17時まで、料金は入場料プラスワンドリンクで1000円ということだそうですよ。
安い。
あくまでもこれはチャージね。これに食事食べれば当然食事代がプラスされる。だからまあワンドリンクはそのコーヒーとかお茶って感じなんだろうな。ソフトドリンクもあるのかもしれないけど、もうちょっとこれ早くスタートしてくれればね、いけたのになぁと。
私はいけるかもしれん。
あ、そうか、スケちゃんもう一遍来るんだもんな、大阪へ。
リベンジ、リベンジで
会社の人と。
みつあも行けばいいじゃん、娘ちゃんとこ。
あー、そうだね。お散歩さんこんばんは、けいちゃんもこんばんは。
こんばんは。
11月から来年の2月いっぱいまでということですんで、大阪行く方、もしかしたらこう予約でもしないとダメなのかなって気はするけどね。
でも予約のこと書いてないよ、
記事の中にはね、書いてないけども、詳細のとこにもしかしたら書いてあるのかな、ニュースリリースの中に。あ、やっぱり予約のページがあるわ、 URL が貼ってあります。なので土日とか祝日はここで予約しといた方がいいでしょうね。ちなみに記事には12月までの食事の内容でしたが、1月は日本文化を感じるお正月イベント、2月は節分や伝統芸能茶道を体験していただく、イベントなどが開催される予定ということだそうですよ。それでは次の記事です。こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone SE の後継モデルは2020年1月から3月に発売かということで、だいたい新しい iPhone が発売発表される前に、 SE の後継モデルっていう話は必ず出てきますけども、例年だと新しい iPhone が発表された後あんまし騒がないんだよね。 SE の後継モデルの話がピタッと収まるじゃない、
うん、
ところが今年はこの SE の後継モデルの話がいろんなところで出てるんですよ。もしかしたら今年というか正確には来年発売だと思いますけども出るんかなという感じですね。925Mac によると、 Apple 関連の情報では定評のあるアナリストミンチークー氏が、 Apple は2020年第1四半期1月から3月にも次期 iPhone SE を発売する予定だと報告していることが分かりましたということですね。次期 iPhone SE は iPhone 8の筐体に A13 チップと 3GB の RAM を搭載するとのことで、他のハードウェア仕様の大部分は iPhone 8と同じになると予想されていますということなんで、 SE の大きさではないってことだよな。8のサイズってことは、
8のサイズだと大きくなるってこと？
そうだね。だからあの小さいサイズの SE がいいよって人にはこの時期 SE が8と同じ大きさになるって言われると、って考えちゃうのかもしれないな。
SE ってちっちゃかったよね。
そうそうそうそう、あの小さいのがいいから SE を使ってる人が未だにいるってことですからね。さあ果たして本当に来年 SE の後継モデルとして出るのでしょうか。
でもなんか中途半端だな、大きさ的にね。
大きさがね、
11とかとあんまり変わらんくなるじゃん。そしたら
そうだよな、
ちっちゃいのがなくなるってことでしょ。
うん、これが本当ならね。はい、それでは次の記事は、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple 開発者に対し MacOS カタリーナ 10.15、ゴールデンマスターをリリースという記事が上がってました。ゴールデンマスター版は製品化の最終段階にあるソフトウェアのことで、これで大きな問題がなければこのまま一般向けにもリリースされるビルドとなっていますということで、はい、開発者向けにですがゴールデンマスターがリリースされたということで、一般向けのリリースも間もなくだよーと。もしかしたら、10月にあるイベントを待たずにカタリーナリリースされるかもしれませんね。はい、スキちゃんもカタリーナインストールする用意をしておきましょうね。まあ良いと出した用意はないだろうけどな。
カタリーナ。
カタリーナ。はい、そしてカタリーナ絡みのニュースもう一つ、iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、MacOS カタリーナ公開に先駆け、開発者に注意点を再通知という記事が上がってました。アップルは MacOS カタリーナのゴールデンマスター版のリリースに伴い、Mac アプリに関する注意事項2点を開発者向けに再通知していますと。1つ目は、すべての Mac アプリは Mac App Store 以外で配布される場合でも、必ず Apple による署名または認証が必要という点ですということはそうですね。そして二つ目は、注意事項というよりも推奨という形で Apple から出ているようですが、Apple は開発者向けページにおいて MacOS カタリーナの新機能である iPad を Mac のサブディスプレイとして使用できるサイドカーや 新たなシングルサインオン機能サインインウィズアップル。 Mac で iPad のアプリを共有して使用する、利用することができる Mac、 うん、まあ Mac 語りですかなどを取り入れたアプリの開発提出を進めていますということで、アプリの開発者に向けてもカタリーナのリリース間もなくだから準備しなさいよというね、お達しが出てるようですよ。お散歩さん、今回は互換性の問題が多いので慎重にした方がいいよ。カタリーナのことかな。ジミーちゃん、バンジました。音声オン。
バンジ、あれ
バンジ、
タイムラインが増えてる、
うん、お散歩さん、特に音楽関係のアプリは要注意。コルグも全ての検証が終わるまでアップデートを待ってと言っています。あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今までポッドキャスト聞いてました。
うちの
どこのかな。
ありがとうございます。
ジミちゃん、
あうちゃん、ビッ、
ん、
あうちゃん、ビット文字を LINE に上げてくれとって、あのいつものあうちゃんのあの絵ですね。ありがとうございました。
ビット文字、見ましたよ。あー、ビット文字ね、はいはいはい。ジミーちゃん、ピーマンの肉詰め作りながら拝聴中。うまそうですな。お散歩さん、周辺デバイスへの影響も大きいかも。なるほどね。一応、うちでは今んとこ特に不具合は出てないなぁと思って使ってますけどね。それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。2020年の iPhone の故障は iPhone12、 著名アナリストが予測ということで、今までだと例えば今年 iPhone11 が出ると来年は iPhone11S っていうパターンが多かったじゃない。
うん、
まあ、あの iPhone8 からちょっとこれがずれてきてるけどね。iPhone 8からいきなり10に行って、あ、iPhone 8と10が同時に出たのか。で、去年 10S になって、うん、今年11、11だったけども、来年は 11S ではなく12になるんじゃないかということはそうですね。まあ、あの、外観が変わるっていう話があるんでね。基本的に S がつく場合は外観ほとんど変わらないじゃない。
あのマイナーチェンジみたいなね、
うん、中の CPU が速くなったりとかそういう感じの変更があるときには S がつくけど、来年の iPhone は外観もなんか変わるという噂もあるんで、まあ、それをもって11S ではなく12になるんじゃないかということですよ。
もう来年の話、うん、
だってもう今年の iPhone は発売されちゃってるもん。
すごいよね、もうついていけんわ本当に、早すぎて。
ただまあ Apple の社内ではもう再来年とかその先の話をしてるんだろうけどな。はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。iOS13 にベータで Siri のメッセージ読み上げが実現、音声で返信も可能という記事が上がってました。 iOS13 の予告、あ、新機能として予告されながら今年後半に延期されていた、ん、これ何、
アナウンスメッセージ with Siri。
アナウンスか、アナウンスメッセージ with Siri こと Siri によるメッセージ読み上げ、先日の iOS 13.1 でも追加されませんでしたが、ついに開発者向けの iOS 13.2 ベータ版で実装されたことが報じられていますと。この機能を利用するには iPhone 本体とともに AirPods も必要とされますと。 iPhone 側にメッセージが着信すると Siri がメッセージを読み上げてくれるという仕組みです。その際に聞き流すことや Hey を言わずにそのまま音声でメッセージにより返信することも可能ですと。新機能が iOS 13.2 でつくんだけども、これを利用するためには AirPods を買ってないとダメってことなんですね。これ iPhone 単体では。
ただ気になるのは、このメッセージっていうのはさ、それこそ iOS だっけ、 iMessage だけなのかな。あの、あ、 LINE とかはしてくれんのんだったらほとんど需要あるのかっていう気がする。
確かにね。
みっちゃんとしか i メッセージしないよ、だって。
僕も好きちゃんとしか今i メッセージ使ってない。
ええー、娘
とは LINE になったし。
好きちゃんも本当ですね。普通は LINE。本当ですよ。あとはソフトバンクまとめて支払いが来るぐらいなもんで。だっけ、もし LINE。いや。LINE がダメだったら、そんなに、どうなん？
どうなんでしょう。
iMessage 結構みんなバリバリ使ってるんかな？
今この英語での設定画面ってのがあるけども、アナウンスメッセージ with Siri。それ自体をオンオフする。スイッチで、その下にメッセージズってのがあるけど、これ iMessage のことだよな。
と思いました。
確かにそれはあるよな。
か、なかなか鋭いツッコミでしたね。やればできる子だな。
なかなか鋭いメッセージ。でもこの設定画面ってどこにあるんだろう。
設定、
うん、このアナウンスメッセージ with Siri。
いや、今からじゃない？
あ、いや、僕あの 13.2 入れてますからね。 13.2 を入れてるから出てきてもいいような気がするけど、 Siri と検索の中かもしかして。
な、
出てこないな。開発者向けの次のバージョンからってことかな。パブリックベータ版にはまだこの機能は載ってなさそうですね、どうも。
はい、だって
ちょっと検証はできなかった。
分からないこと言って。でもどうなんかな。
確かに LINE とかそういう別のアプリ、別のアプリというか標準じゃないアプリでも対応してくれるといいけどな。
そこが、そこがどうかだよね。もう持ってる人にはじゃあ使ってみようかになるけど、これのためにわざわざ買うっていう
人が、AirPods ね、
いるのかなと思ったらね。
いないだろう。
でも AirPods の良さはもっと知ってほしいなと思うけどね。便利だもん。
はい。それでは次の記事ですが、ケイちゃん全く、あ、 LINE ね。LINE 対応。希望。お散歩さん、アプローチがあればそんな機能いらない。あうちゃん、 iMessage は iPhone 持ってる人限定だから Facebook メッセンジャーを使うことが多い。こちらも Facebook 限定だけど。
あ、 LINE じゃないんだね。
だね、おっとな。 はい、それでは次はアプローチジャーナルさんにあった記事です。ウォッチ OS6 の地味だけどすごい機能5000、時刻の読み上げ機能や Siri の進化がすごいという記事が出てました。
え、これ6だっけ今。
スキちゃん6にあげた？
え、ウォッチ OS。
知らん。
ここで見るの？
Apple Watch単体でも見れるし、iPhone の中の。
ソフトウェアアップデート。
うん。
あ、6.0.1 です。
じゃあ、スキちゃんもこれは、いけるぞ。まず一つ目、探すアプリで Apple Watch を探す。まあ、これは今までも、iPhone を探す中で Apple Watch 使ってればそこに Apple Watch が出てくるんで、探すで、サウンドの再生とかができたんですけども、この WatchOS 6からですね、心拍数を測るために腕とついてるとこが緑色に光るじゃない。
うんうん、
あの緑色がなんか点滅するのかな、
手の中で。
いやいや、アプローチを探すってことは腕についてないってことでしょ。どこへ置いたんだろうって話だね。
ああ、ちょっと外してみようか。
で、部屋暗くしてアプローチを探すをオンにすると、多分この緑色がピカーッと光るから、暗い部屋だと一発で見つかるんじゃないかな。まあ、当然音も鳴らすことはできますけどね。
サウンド再生がオフになってるね。
あ、そこをオンにしてやる。そうすると
バイブレーターにしとる。違う。あ、
うん、音と振動に加えて、
あ、光った、光った、眩しい。
LED も光ると。
うん、これどうやって止めるん？めっちゃ光ってるよ。わかったわかった。だんだん音が大きくなるよ。はいはい。どうしたらいい？どうしたらいい？これ。あったあったあった。わかったわかったわかった。閉じる。あ、こっちか。うるさいうるさい。うるさいな。びっくりした。音がだんだん大きくなるよ。緑の光がすごい眩しい。目に刺されそうな光だったよ。
これなら見つけやすいでしょ。
うん。
はい。そして二つ目。時刻の読み上げ機能プラスタップティックタイムで時刻を音と振動でも表現という記事が、あ、記事というか2項目目ですけども、 Apple Watch のフェイスをミッキーかミニーにしとくと時間を教えてくれるじゃない、画面をタップすると。
うんうん、うん、
実は WatchOS 6から全てのフェイスで時刻喋ってくれるようになってるんですよ。
どうやって？
これ設定はね、Apple Watch の設定アプリ、
うん、
を立ち上げてください。で、下の方へずーっと、嘘。設定アプリを立ち上げて、あ、で、下の方へずっと行くんだ。下の方へずっと行くと、下から多分2番目に時計っていうのが出てくると思うんですよね。一番下が天気で、二番目に時計があって、三番目に株価っていうのがあると思うんですけども、この時計をタップ。で、下にずーっと降りていくと、時刻を読み上げるっていうのが多分、これ、オンになってんじゃないかな、多分。
なってる。
なってるよね。で、その下に、消音モードで制御ってのと、常に読み上げるって、どっちかにチョンが入ってると思うんだわ。
消音モードに入ってる。
入ってる。で、その下にタップティックタイムっていうのがあって、ここをタップしてやると、このタップティックタイムはオフになってんじゃないかな、多分。
オフになってる。
これオンにしてみてください。
はい。
で、その下に、数字通り、おおよそ、モールス信号って3つ。
おおよそって何？
おおよそ。
時間してた。12時ぐらいって。
かもしれないね。まあ、ここ数字通りにしといてください。
はい。
で、アプローチのフェースに戻って、
はい、
2本指を画面の上に軽く置いてください。
超えた？
あ、スキちゃん今、消音モードにしとるでしょ。
ああ、はい。
それ、消音を解除してください。それで、2本指を画面で、に触る。
はい。
20時1分。
あ、聞こえた？
これ、うん、どこでも喋ってくれるんですよ。
ちょっとこれね、おおよそが気になるんだけど、おおよそにしていい？
いいよ。
おおよそで何時って言うんだろうか。
おおよそ僕ちょっと確認しなかったんだけど。
あれ、聞いた。
あ、ごめん。このおおよそっていうのは、あの、タップティックタイムだから、関係ないわ。タップティックタイムってのは、あの、これ、アプローチを消音モードにしたら、画面に指2本乗せたら、震えたでしょ、アプローチが。
うん、うん。
ここで、あの、時間を教えてくれるんですよ。例えば、今、僕が、2本指置くと、1、2、あ、1、2、1、2、3。
何？あんたが喋るの？
いや、僕が喋る、なんでもいいけどね。あの、数字を振動で教えてくれるんですよ。
そう、1、2、3って何？
19時だよな。
20時だよ。
うまくいかないな。20時だよね。
何、20時だけ20回ブルブルするってこと？
いや、2003だと思う、多分。
どういうこと？
2003。
ええ、ちゃんと分かるように説明しにさい。僕が2本指を押すと、うーんって黙ってから、
2本指を置くと、これ、音は取れないだろうな。今、2003。20時3分。
あ、これ、
数字通りにしとくとね。これ、分かりにくいんだわ。で、僕、これ、あの、モール信号にしてるんですよ、普段は。で、モール信号にしとくと、
トトトトツツだったっけ？
トトツツツツツツツツツトトトツツツトトトトト。
お、あんた、おとそわかね。もう何言ってるかわからんわ。
まあそういう機能が新しくついてますよと。
そんなこと考えながら歩きよったらこけるよ。トトトトトトトトトツツーみたいな。
20時だからトトツツツツツツツツツツツツツで今4分だからトトトトツっていう風にモール信号でも教えてくれます。
長い。
そして3つ目、 Siri からウェブ検索ができるようになります。Siri を使ってウェブ検索、そのままウェブサイトを Apple Watch 上で閲覧することもできるようになりましたと。まあ、がっつりネットサーフィンはできませんけども、ちょっとしたことを調べるのには iPhone 出さなくても Apple Watch でもできるよと。Apple Watch に向かって例えば何か、まあ、ここの例だとアップルのサイトを開いてっていうとウェブでこちらが見つかりましたって文章が出て、それを一番下までスクロールしていくとページを開くっていう画面になるんで、そこタップしてやるとアップルのページを開いてくれます。アプローチ
上で。 Hey Siri、 Hey Siri、
嫌がった。
Hey Siri、 広島の明日の天気は？
明日の天気はっていうと天気アプリの情報を教えてくれる。
そうだね、パッて開いちゃった、うん、
ウェブでこちらが見つかりましたっていうのが出ると多分ページを開くっていうボタンが出てくるんじゃないかな。
うーん、
それから4つ目、シリでシャザムということで、月ちゃん、シャザムというアプリ覚えてます？
シャザムって言ったら、歌歌うするじゃない？違う。
あれもシャザムかやな。iOS でシャザムっていうのは、テレビとかラジオで流れてる音楽を聞くだけで、その曲名を教えてくれるってやつですよ。
なんか昔紹介したね、空海で。
うん。
私、そんなアプリもうないよ。
あ、これ基本的にiOS の中に組み込まれてますんでね、今。シャザムの機能は。ただ、シャザムのアプリはまだ今現役でリリースはされてますけど。で、これが Apple Watch でも使えるようになったと。
どうやって使うの？どうやって使うの？
例えば音楽とかテレビで流れてるときには、あ、テレビで流れて生歌はダメなのかな？ラジオで音楽が流れてる時とかじゃないとダメなのかな。多分データベースから検索してくるから生歌だとダメかもしれないですね、もしかすると。だからラジオとかでラジオつけたら、あ、この曲いいなと思ったら、 Siri にこの曲何って Apple Watch で聞いてやると。
なんで？ラジオは何？その CD をかけたりするからってこと？
そうそうそうそうそうそう。
それじゃないとダメなん？
多分生歌では反応しないんじゃないかな。
ちょっと歌ってみようか、シリに向かって。
歌ってみ？
ヘイシリ、この歌なんていう歌？ある日、森の中、クマさんに出会った。
それは歌詞から検索していくんじゃないかな。出てくる？
これは分かりそうにありません。
これは分かりそうにありません。
分かりそうにないんかい。そして5つ目が、再生中というのがアプリ化されましたと。ホームポッドや Apple TV の操作も可能になりましたということで。再生している音楽を操作するための再生中、これが単独のアプリになりましたと。以前は文字盤上部のインジケーターからアクセスすることができた再生中ですが、音楽を再生していない場合はインジケーター自体が表示されないので再生中へアクセスすることができなかったんですが、単独アプリになったことでいつでも再生中にアクセスが可能になりますと。これは何を意味するかっていうと、以前は音楽を止めることはできたんですけども、音楽をスタートさせることができなかったんですよね。
うんうん。
ただこの再生中っていうのを立ち上げてやれば、再生スタートも可能になると。
あれ、ちょっと待って。
うん。
私確かミュージック立ち上げアップルウォッチでしたことあるよ。
うん。
今できんかったって言ったよね。
できなかった。
できますよ。できますよ。
アプローチ単体から？
単体から。私 JR 乗っていろいろ暇な時に暇つぶしで試しよった。なんかその Apple Music かけるとき、再生するときって、だいたい iPhone を押して再生するじゃない。なんだけど、Apple Watch から再生しようとすると、どっちの音楽、どっちに再生しますかって聞いてくるの。その、Apple Watch で聞くんか、それとも iPhone で聞くんかって聞いてくるのよ。
ああ。
それで、iPhone を選んで、曲を選んだら再生するよ。
Apple Watchの場合はできるけども、アプローチにアイコンのないアプリとか、あ、でもそれも iPhone で一旦は再生始めないとダメだよね。 まあ何しかやりやすくなったってことですよ。はい、詳しい内容については記事の下のところにあの YouTube の動画のリンクが貼ってありますんで、そちらを再生してみてみていただきたいと思います。
あ、この音楽じゃないの今の話って。
音楽とかポッドキャストとか、あとは Apple TV の再生とか、ホームポッドの再生とかってのがこの再生中ってやつでできるみたいですね。
その再生中っていうアプリどんなアプリなの？
再生中のアプリ？
アプリ化したって言ったじゃん今。
アプリはこれどう言えばいいのかな。なんて表現すればいいんだろう。左から右に向かってこう尻すぼみに三角になってんだけど、その間が白でこうスリットが点点点点とあるアプリ。白地に。
それ落とさんといけんの？
いや、これはアップルウォッチの中にあるはずですよ。
え、ないよ。白地に点点？
丸い白の中に右が頂点になった三角形を書いてあるのを思い浮かべて。
ウォッチプレイヤーってやつ？
いや、再生中。
ん？
Apple Watch とか iPhone とかって出てはくるよ。左上をタップしてやると。正式名称は再生中っていうアプリで。まあ、後で探してみてください。てるちゃん、LINE は使ってない。時間機能が追加されたのが地味に便利。ジミちゃん、今だいたい8時かな。お散歩さん、おおよそだと朝、昼、夜くらいでお知らせ？もうスタート長いよ。アプローチを音を出さないようにしているから使えない。ケイちゃん、ご用をおっしゃってください。散歩さん、シリでしゃがむ？ミミちゃん、前と同じボケだ。ケイちゃん、スミレセフテンバーラブ。テルちゃん、バンド名はシャズナですね。あ、シャザム。
ああ、そうそう。スミレセフテンバーラブって歌っとった人？それって。
あ、そうだそうだ。
化粧が濃い人でしょ？
うん、そうだね。のぞみさん、シリこの曲教えて。生歌は無理だ。生歌は多分ダメだろうね。てるちゃん、時報を読めないみたい。時報？
さっきのでしょ？ 20 時2分とかっていうやつ。
あー、なるほどね。ジミーちゃん、それは一風堂じゃ。
何？スミレセプテンバーラブ？一風堂ってセピア？
シャザム？それ一世風靡だ。
あ、そっか。
イザムか土屋なんとかか。
あ、イザム？イザムって。あ、その話。 え、イザムってあの誰かの親戚だって言っとった、あの背が高くて化粧しとった人だよね。
誰の親戚？
親戚、いや誰かと結婚した人だよね。
あー、なんとかひなの。
あー、うん、そうだそうだ。え、ちかニュースまだいっぱいあるけど、これまだ言うの？
うん、いやだからテンポ上げたいんだけど。
あ、じゃあ黙っとくよ。
はい、それでは次の記事はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ドリッププロダクツリミテッド。
テンポ上げてないじゃん全然。早読め早読め早読め。
コーポレーション iOS 13、うん、iPadOS のカスタムフォントに対応したフォントインストールドットアップをリリースという記事が出てました。iOS 13から、カスタムフォントのインストールができるようになっているんですけども、ここに無料のフォントがインストールできるアプリっていうのが App Store でリリースされているそうです。iOS 13、iPadOS からサードパーティー製カスタムフォントをインストールして使用することが可能になりましたと。で、ここでインストールできるのは日本語のフリーフォントがインストールできるようになってますということだそうですね。はい、アップル的にはなんか有料フォントを用意するような話があったと思いますけども、このアプリを使うと無料のフォント、インストールして使うことができますよということだそうですね。はい、よかったらインストールして、フォントを入れてみてはいかがでしょうか。それでは次の記事ですよ。携帯ウォッチになった記事です。ソフトバンクと Y モバイルのフィーチャーフォン、一部機種で LINE のプッシュ通知終了へという記事が上がってました。ソフトバンクは、ソフトバンク Y モバイルの両ブランドで販売された Android ベースのフィーチャーフォンのうち一部の機種で LINE 社が提供するコミュニケーションアプリ、LINE のプッシュ通知機能が2020年3月末頃に提供終了となることをユーザー向けに案内していますと。対象機種はアコース携帯、リグノ携帯、簡単携帯9など、フィーチャーフォンとシンプルスマホ2。なお、プッシュ通知機能が停止した後もアプリを起動すればメッセージの受信などを確認できますということで、ソフトバンク Y モバイルで販売された一部の、Android ベースのフィーチャーフォンだから、あ、なんか言い方あったよな、フィーチャーフォンじゃなくて
ガラパゴス携帯。
え、違う違う違う違う。ガラスマ。ガラスマってやつですよ。
なんだそれ。初めて。ガラパゴススマホ？
ガラ系の形をしてるけども、中身は、あの、アンドロイドが乗ってるってやつ。まあ、逆にアンドロイドが乗ってるから LINE が使えるっていうのもあるんだけどね。これが来年3月末に使えなくなりますよということだそうです。まあ、マシ使ってる人いないような気もするけどね。はい、それでは次の記事です。気になるキナさんの方にあった記事です。インスタグラム新しいメッセージアプリ、これなんて読むんだ、うんじゃなくて、
なんでそういう時だけこっちに振るの？スレッツ
え？
スレッズ。下にカタカナで書いてある。
本当だ。スレッズをリリース。本日インスタグラムが親しい友達と写真や動画を通じてより気楽にやり取りができる新しい単独メッセージアプリスレッズを発表リリースしました、これは親しい友達とより簡単につながること、瞬時にやり取りができること、そしてプライバシーを考えてデザインされた単独アプリで、インスタグラムで作成した親しい友達リストに追加されているアカウントと写真、動画、メッセージ、ストーリーズなどをシェアすることができ、やり取りする相手は利用者自身がカスタマイズし管理することが可能です、ということで、インスタグラムで個人向けに写真とか送ることってないよな。普通の SNS として使ってる人多いのかな、インスタグラムを。
なんかテレビでそんなこと言ってましたよ。
そうなの？
私はしないけど、若い子だって言ったかな、なんかインスタの中でメッセージやり取りする子、若い人に多いって言ったかな。
そういう人には便利かもしれないですね。他の多分インスタグラム立ち上げた時みたいなタイムラインみたいなのは出てこないんでしょうから、これはもう本当にメッセージのやり取り専用。まあ、とりあえずインストールして起動してみましたけども、自分のインスタグラムでログインしますかって聞かれて、その後何していいかよく分かんないので投げっぱにしてありますけどね。
誰かにメッセージ送ってみればよく、送ってないんです、
送ってないです。メッセージっていうか写真とかを送るんでしょ、その場で撮った写真とか動画を。
あ、そういう、でもこれ送らん、実際に送ってみるとわからんくない、どういうもんなんか。
まあ
ね、
まあ、気になる方は使ってみてください。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone 11シリーズプラス iOS 13.2 で使えるディープフュージョンの写真がすごいという記事が上がってました。
あれ、ちょっと待って、
ん？
いや、何でもないです。
はい、昨日だか一昨日だか、開発者向けにリリースされた iOS 13.2、まあ、パブリックベータ版も昨日リリースされてましたけども、これを入れた iPhone 11の写真がすごいよと、すごい写真が撮れるよというのは紹介しましたけども、実際にどうすごいのかというのはね、写真を使って紹介していらっしゃいますけども、細かいとこまでやっぱり表現されてますね。目をアップにしたとことか、着てるシャツの服の模様とか、あとおひげ、ひげも一本一本がくっきり見えると。iPhone XR で撮ったひげはなんかこうぼやけた感じになってるけども、このディープフュージョンを使った写真は、綺麗だよということみたいですね。
すごいね、綺麗なおひげ。なんか触りたくなるような感じよね。
ひげ？
これなんか
触りたくないな。
気持ちよ、いや、この人のひげ気持ちよさそうじゃん、だってなんか茶色くて。
そうなのかい？ね、まあ要は綺麗な写真ができるよーんってことみたいですね。はい、それでは最後の記事は、これはどこの記事だ？ iPod ラブさんにあった記事です。 10月5日土曜日限定で PayPay20% 還元、ユニクロでヒートテック2枚980円ということで、これ以前も紹介したと思うんですけども、明日ですんで、皆さん覚えてるかなと。明日10月5日土曜日限定で PayPay が 20% 還元になるというキャンペーンを開始すると。あとユニクロは、今日10月4日から10月22日までヒートテック1枚買うともう1枚無料でもらえるよというキャンペーンもしてますよと。
それソフトバンクの人だけのやつ？
ユニクロはソフトバンク関係ないです。ペイペイもあのソフトバンクじゃないユーザーも 20% 還元は受けられるんでね。ということで、これユニクロでペイペイが使えるって話なのか。もし使えるんなら700いくらでヒートテック2枚もらえるって話なんだよな。 20% は戻ってくるってことだから。
ユニクロでペイペイ使えるんでしょ。だから
使えるんだよな、多分ここに記事になってるってことは。ということで明日ペイペイ使ってヒートテックお安く入手してみてはいかがでしょうか。あ、そうや、記事にも書いたよね、ユニクロでもペイペイが使えるようになってると。明日はユニクロヒートテック売り切れになるんかいな。はい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
昨日の、1943回を聞いて、あ、聞いてじゃない、上がって、1994回、あ、違う、1943回が上がって、うん、チュリーちゃんが1943回拝聴。大荒れのお天気でしたね。聞いている今朝の横浜も荒れた天気でしたが、早めに止んで助かりました。
はーい。結構関東の方も降ったみたいな。
そうなんだ。うん、まあ、昨日の収録はすごかったね。
雨の音がね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。岩成きゅん、京都王将松江出雲米子にあったんですが、去年末に全て撤退しちゃいましたね、ということで。
はい、ありがとうございます。
京都王将あったんだ。
あの出雲って中央病院の近くにあったあれかな。
あー、あのパチンコ屋さんのところか。
パチンコ屋さん、え、中央病院だよ。あー、パチンコ屋さんじゃなくってもう一つ西の通りだ。あの山田電機とかセリアがある通り。
違うでしょ。
あそこいなかったっけ。
なんか
中央病院の南側に、バイパス越えて南側に、
うん、だからパチンコ屋さんとこの駐車場の隅っちょにあったやつでしょ。
パチンコ屋さんは中央病院よりも東でした
。うん、だからそこだって。
いや、中央病院よりも西だよ
僕は。いやいや、西じゃないって、そんなんなかったよ。
いや、あっだよ確か。
違う、
この違うはない
ねえ、岩成くん、三つあんね、いつもの人、やっぱりなんちゃっていつもの住人だよね。ありがとうございます。まあ、
ありがとうございます。
内輪の話ですけどね。以上です、ありがとうございます。
ん、あおちゃんがあるんじゃない。
ん、 雨の音すごいねってやつ、
うんうん、
あそうだ、あうちゃんが聞いてくれて雨の音すごいねってことでいただきました。
はい、
あうちゃんアイコン生写真になってる。
うん、あと名前もハロウィンになってる。かぼちゃに囲まれとるで。
すごい、何季節ごとに変えるんだすごいすごい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コアクさんこんばんは。
こんばんは。
ケイちゃんヒートテック買ったことにない。あ、建物の中入るとあったかいから。
うっそー、あなた ポケモン GO するのにはヒートテックがいるんじゃないの？
どうなんだろう。
しかもうマイナス30何度の世界で麻痺してっちゃう
北海道は常夏だから必要ないのね。
えらい。や、
小白さん明日 iPhone11 Pro Max が到着するらしい。
プロマックスにしたんじゃ。
おめでとうございます。ミッドナイトグリーン。
いいなぁ。つか、なんか全然そんな iPhone 買えんといけんとか思っとったことすら忘れてたわ。私。今、あ、そっか、と思って。
そうですね。なんか。で、スキちゃん、後で話す言ったのは？
ああ、今日健康診断の結果書いてきたんですけどね。
うん。
まあ、年取るとこんなもんですかね。なんか、経過観察。要、うん、生活改善、要健、健康観察。あ、喧嘩しない。要喧嘩。要喧嘩。要喧嘩。要経過観察、生活改善と軽度の異常。
どっかの数字が高かったってこと？うん、
このね、生活改善っていうやつは身体計測だから、その体重を落とせということだと思いますね、単に。
ああ、あの腹回りとかってこと？
これは、あの、重さが重たいからってことです。これはもう予想通りの結果なんでね。
うん。
うん。あ、お腹周りも1センチ大きくなってる去年より。マジか。それはいいんだけど、よくないけど、軽度異常、軽度所見っていうのがあってね。貧血検査。うん、
貧血？
貧血検査で引っかかったんですよ、私。
赤血球？
赤血球。
鉄分を取れってこと
だね。違うよ。
なんで？
そう思うじゃん、普通は、うん。普通はそうじゃん。
うん。
私ね、
うん、
赤血球の数が、
うん、
多すぎる。
ああ、多すぎる。
でね、貧血検査の異常は、貧血ではなく、多血。傾向ですって。
血が濃いすぎるってこと？
もう去年までちゃんと正常だったんやん。それがいきなりボンって濃くなってる。なんで？
極端に上限を超えてるってこと？微妙に超えてるってこと？
赤血球の数は、350万から500万が正常値なんね。
うん、
で、去年は448だったんよ。
うん。
500までが正常ね。
うん。
525。
微妙に超えてるってことか。
うん。だけ軽度なんよ、軽度の。うん、軽度の、あれよ、異常。びっくりした。って思って。
まあ、経過観察で、 来年の数字を見てみましょうってことなんだろうな。
うん、まあちょっとコレステロールとかも全然ね、あの異常に引っかかったこと一回もないんだけど、微妙に年々数値が高くなってるね、やっぱりと思って。中性脂肪は下がった、めっちゃ。
うん、
え、
ん、他にも何かあるのか。
あ、中性脂肪は去年引っかかってたんだ私。
声取った、
149以下、149よりちっちゃくないといけないけどね、194だったんだ中性脂肪。そうだったんだ。今年は127。ガーブス効果ですか、
どうなんだろう。
いやちょっとね、でも年を取ると何度かんど出てくるんだなぁと思って、
うん、
なんか気をつけんといけんよね。なんか貧血じゃないけど、そうそうそう、まあ本当に。あ、ジミーちゃんも赤血球多めなんだ。
ヘモグロビンはって書いてあるよ。
ヘモグロビンはないです、数値が、あの血管の中のその項目。
あ、検査項目に入ってないってことか。
うん、簡易的なやつだっけ。
まあまあ再検査じゃないなら、まあ1年に一遍はチェックするけん、来年の数値を見てってことなんだろうな。
そうじゃあね、そうじゃあね。へえ、でもびっくりするよね、去年まで何ともなかったものが突然こんなになるから、ってこうやって思うよね。ほんとびっくりしたわ。
年取ると何ぞかんぞ引っかかってくるわね。
いや、あの私怖いなと思ったのは、この昨日かな、一昨日か、テレビでその、がんって2人に1人ががんになるって言っとったよね。
ああ、統計の数字でいくとそういうのが出てくるのかな。
うん、それ聞いとって、これ、そんなにと思って。だけど、みっつぁんと私、2人に1人だったら、どっちかがってことだよなと思って。
まあ、確率的にはね。
怖いか、なんかそんなに。
でも確率だから、2人ともがんという確率もあるし、2人ともがんにならないという確率もあるからな。
うん、まあそうじゃけど、まあ、そうじゃけどね。いや、なんか同じ年の、まあ、友人かな、友達かな、それこそなんか腫瘍マーカーで引っかかって、なんかがんの検査するのどうかって言って、なんかフェイスブックに書いとって、ってなんか、
あ、かそのスギちゃんとこの会社の人じゃないってことか。
違う、
うん、
びっくりするだけ、そんな年なんだなと思って。いやー、年取りたくないよな。みんな元気でおってよ、本当に。
のぶすみさん、これなんだ ?HbA1c?
それって血液じゃないよね。血糖。
あ、血糖。うん。なりじゃなかったっ
け。血糖値はね、血糖値は正常ですよ。
うん、
血糖値 HbA1c ってやつでしょ。 H になとるよ、のぶすみさん。 HbA1c ってヘモブロギン、ヘモブロギン、あれ、ヘモブロ、ヘモブロ、
ヘモブロビン。
これはね、
電話応対コンテストの指導者か。
5、うん、5、正常ですよ、ずっと。 数値変わらない、むしろ下がって
る。 L じゃないよ、 HbA1c で。
HA1 それなんだ、
多分血糖値の近くに書いてあるんじゃない
。 HbAlc しかないよこれね、多分すごいね、あの
それ L じゃなくて数字の1。
あ、そうなん、何しか、何しか正常です。
何しか正常ですけど、僕もいっぺん引っかかって1ヶ月後に測ったら正常値が出てたからね。
何が
この HbA1c、
ワンワンあー、やだなぁ。
まあ再検査とかじゃないなら別に気にしなくても大丈夫よ。
あんたはいいよね、本気で本当に。
だってそんなもん
頑張ろう、
気にして1年間生きてたって面白くないじゃん。
そうだね、見習わんといけん本当に。うん、
スキちゃんは早起きして広島へお出かけですよ。
仕事に行く日より早起きというね。あの、だいたい土曜日はみっちゃんと一緒におるんですけど、明日はほっぽらかして、
ほっぽらかされて、まあ、
たまには羽伸ばしたいじゃろうけって。
明日ユニクロ行ってヒートテックでも買ってくっかな。
どうぞどうぞ、
ピーピーでお安く買ってこようかな。
どうぞどうぞ。なんか
ついでに英雄
の
切符も取ってこようかな。
何の切符？
あ、JR の切符。あ、取ってくるんじゃなくて受け取ってこようかなって。
ああ、
あのパーク&ライドの駐車場の予約もしとかない感じな。
なんかあれだね、アトラクションの名前みたいだね。
あ、パーク&ライド？
うん。ね、せっかくユニクロとか行くんだったら、ちっとね、なんか良さげな服見てみたら？まあ、ヒートテックもらうのもいいけど。
ヒートテックだけでいいよ。
あの、なんかセンスのいいの選びにさえよ。
僕が買うとすぐ好きじゃん、センス悪いって言うもん。
だってしょうがないじゃん、本当のことだもん。一人で買わしたら何するかわからんけ、もう本当に、あの、なんかね、どうしたら血と おしゃれの感覚が育つんだろうって。いや、あの、そんなにすごい洗練されたみたいにならんでもいいよ。おかっぱ頭だけ。でも、そこそこ。まあね。え、私も言われんけど、高校時代すごいコーディネートしよった子だけ。構わんかった子だけ。でも、ね、とりあえずさ、YouTube で流れるんだよ。なんか、やっぱり島根は島根県人ダサいなとか思いたくないじゃん。まあ普通に。
普通に。
すごい、あおちゃん。あおちゃん、ユニクロもいいけど、ワークマンもって。
ワークマン、ペーペー使えないでしょ。使えたりしてな。
使えんでしょう。
わかんない。
みったん寂しい週末じゃないと思いますよ。なんか多分羽伸ばしてると思いますよ。好きじゃいなくて。
ああ、伸ばす伸ばす。
森の犬まみ。うん。この人きっとね、モテると思いますから。誰かあの街で見かけたら、あの写真を撮ってるのを私に流してくださいLINEで。
あ、お散歩さん YouTube 登録できたんだ。よかったよかった。 てなとこですかね。
はーい。
はい、以上、空海 IT ニュース1944回10月4日でした。お届けしたのは、
今週は一度も行きませんでした、カーブス。ちょっと、言ったっけ、嫌な、ちょっと嫌なことがあったので、やめようかと思っています。いや、
それは、スキちゃんの中では言ってない。
言ってないよね。うん、言ってない。やめるかもしれない、スキちゃんと。
やめるらしいよ、のみっさんでした。
他のことするもん。
井岡ボクシングジムに帰りたく。
戻るかも。うん、帰りたくかもしれない。一緒に行く？みっちゃん。やだよーっていうね。いやいやいや、土曜日行きゃいいじゃん。
はい、それではまた来週月曜に。三四。
ただものだんだん。別にトラブル発生好きなわけじゃないから。私は被害者だ。また話すよ。
Army IT News.